に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい。
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
うん。
おもれき419回ですね。
419。
さあ今回はですね、新聞でに掲載された歴史ニュース、日本史のニュースを紹介する回です。はい。ケリーさんが撮ってる新聞、中日新聞に掲載された
中日新聞、
はい、で、あのローカル版のとこには乗らず、3面記事ぐらいの
あ、はい、一応まあまあまあ
多分全国区で紹介されるようなニュースだろうなっていうのを紹介します。うん。まあ大体春ぐらいから夏ぐらいに出たニュースかなとは思いますが、水月さん、まず一つ目はどれいきましょうか。
じゃあちょっと前回からのなんだっけ、
剣豪少年
説
絡みの
絡みで、
はい
はい、
これ2021年2月23日ですね。前紹介されなかったですよね。はい。17世紀のイタリアの本に、豊臣秀吉は気性が荒い、徳川家康は恰幅が良く陰気なめ、1683年にイタリアで出版された本に日本の天下人の二人の人物像や肖像画が記載されていることが分かりました。本はナポリの弁護士で文筆家のロレンツォ・クラッソが16世紀から17世紀に活躍した世界の武将約100人の実績をまとめた著名 武将列伝という本。
うん。
で、これ京都市内の古書店から入手したそうです。
ほう。
この本は秀吉を太后様、
うん、
と紹介し、体は小さいが丈夫で気性が荒いと記述、甥豊臣秀次の粛清やキリシタンの迫害から恐怖政治を敷いた古代ローマ皇帝になぞらえ、日本のティベリウスと称した。
うん。
家康は大夫様、
うん、
ナイフ様ってことね。
うん。ナイフって言いますね。
恰幅の良い中世で、陰気な目をしているとし、秀吉の死の際には顔で悲しみ、心の内では笑いが止まらなかったと記した。二人の肖像画は帽子を、かぶった西洋人風で、イタリアの画家が想像で描いたと見られます。戦国時代、日本に滞在したイエズス会の宣教師は政治状況などをローマ本部に詳しく報告しており、日本に関する知識は欧州でも広く共有されていた。
うん。
17世紀半ばまでに鎖国が完成し、宣教師やポルトガル人らの来航が禁じられると、日本に関する情報の発信は長崎に召喚を置いたオランダ経由のものに限られた。
うん。
鎖国以降も、日本への関心が依然と高かったことが伺えるという記事です。
はい。
だから17世紀の本に、17世紀だから1600年代の末に、
うん、
秀吉とか家康さんの記事が載ってるわけだよね。
ヨーロッパの本にってことね。
100年ぐらい前の人が、うん、の記事が載ってる。そんな本よく見つけましたな。
京都の古本屋にあったんだね。
うん。フレディック
外国じゃなくて、
はい、フレディッククレインス教授が見つけたんだって、京都で。
ああ、発見した人。
うん。教授の名前が、 載ってますけど、よくこんなの載ってるって気づくものね。
うん、
うん、で顔は本当に日本じゃなくてヨーロッパ人の顔に、
バリバリの
ヨーロッパの
王侯貴族って感じですな。
太后様、内府様っていうのは、
うん、
でも大陸の果てでも
一応まあある程度の情報っていうのは伝わってるわけですね、うん。
まあ、確かに秀吉さん、あのこの間までやったあの剣王少年使節団のね、
うん、
でもだいぶ振り回されて偉い目に遭うんだから、把握はしてたんだね、ローマでもね。
家康が中肉中背って書いてあったね、
うん
うん、なんとなくこう
タヌキ
恰幅のいい印象ですけど、
タヌキ親父ですから、うん、まんざらでもないのかな、
うん
うん、
やらしい目じゃないかな、んだっけ、陰気な目、
そう
で陰気な目の家康
で、秀吉が死んだ時は顔は悲しんでるけど心では笑ってるとか、
面従腹愛みたいな、
僕たちが知ってる家康像としてね、ドラマで
よく、まあまあまあ比較的そのきっちりした情報が入ってますね。
はい、こんな記事、まあ、あるとこには出てくるんですな。
うん、
はい、では続いてのニュースです。
じゃあちょっとこれを、
はい
はい、
江戸時代、江戸期の薬瓶、薬の瓶壊さず中身特定、
うんうん、
これは2021年4月19日の記事です。幕末を代表する医師緒方洪庵が残した薬瓶、劣化で開けられなくなっていたガラス瓶の中身を特定しました。乳粒子という素粒子の一種を打ち込んで、薬瓶を壊さないで中身がどんな元素でできているか調べました。緒方洪庵は開業2年目で大阪医師番付に登場していることから、早くからその腕の確かさが評判だったと推定されています。
うん、
中国医学から発展した漢方と日本に伝わった西洋医学蘭方を使い、患者の治療に当たりました。調べた薬瓶は一辺2センチ弱の四角い底で、高さ6センチ、蓋に甘いという漢字一文字が記され、
うん、
瓶の3分の1ほどに白い粉末が入っていました。洪庵が残した文章を読み解き、当時は漢方と呼ばれた塩化水銀ではないかと仮説を立てていました。
うん、
この漢方の漢が甘いっていう漢字を使います。
はいはいはい、
漢方はヨーロッパでカロメルと呼ばれた薬です。
うん、
今では人体に有害と分かり使われていませんが、当時はおしろいや下剤として使われていました。
うん、
測定したところ、中身の薬は塩素と水銀でできていることが分かりましたということです。
うん、
すごいね、瓶を開けずに中の薬品が何かを、まあ、乳粒子ってすごいんだね。
うん、
ミューリウスにちょっと分かりかねますが、ちょっと、うちはね科学番組じゃございませんので、うん、ちょっと分かりませんが、そういうなんか技術で調べて、
うん、
そっからも歴史の発見があるってすごいね。
そうね、
うん、
開けちゃったりね、瓶を壊しちゃうとそれで一つ価値が失われるわけじゃないですか。
だしね、やっぱ酸素と触れると化学反応が起こっちゃいますからね。劣化もするわけだし、
それがね、できるわけですよね。
塩化水銀、水銀はね、体に悪いですからね。
まあ今はね、そうだけど、当時は結構ね、水銀っていろんなのに使われますから。
本当に？
うん。
薬で？
そうそうそう、消毒とか、梅毒なんかも水銀で洗ったりして。
ああ、そう。水銀で洗うの？
洗ったり、まあ、その水銀のなんか薬をつけたりして。
性
病なんかによく使います。
ドロドロの。水銀ってあのドロドロのやつ。
あ、水銀、まあまあ、そのなんか、なんとか水銀だから多分、その化合物だとは思うけど、
もうちょっと液化してる
んだろう。その、うん、 薬品とか炙ってね、こう蒸発させてそういうガスを何に当てたり、
ダメじゃん、
ダメでしょうね、
今自体ダメですよね。
でも当時はそういうのは結構比較的ポピュラーな薬です。
あ、そうですか、うん、なんか水銀ってね、
うん、
なんか昔あれ金箔貼るときに使うじゃない、なんか水銀と金を一緒に溶かして塗って燃やして先に水銀の方が蒸発するからっていうのでさ、はい
はいはい、あれでしょう、金箔じゃないでしょう、なんだっけ、
あの仏像に、
なんつだっけ、
あの金箔って言わないな、
金箔はだって薄い伸ばしたやつじゃん、なんつったっけ、はいな、ほら
メッキ、
あ、メッキ、そう、それ、
うんうんうん、
そうそうそうそう、
これで大仏殿、大仏作った時、奈良時代の人いっぱい水銀中毒で
なっただろうな
っていう話あるもんね、うん、はい、まあね、まあ、水銀の温度計とか今見ないもんね。
ああ、今デジタルだよね。
体温計なんか回収してるんだよ。
あ、そうなの、
うん、で、うちのでも水銀の、でも水銀の方がちゃんと測れるっていう面もあるから、
へ、
あのうちも一応一本残してますけどね、うん、この間熱中症になって倒れたのよ。
あんた、
うん、
ああ言ってたな、
うん、で死にかけたんですけど、
死にかけた、
じゃあの時38度半日続いたの。
へ
え、汗出なくて熱がこもって、
はあはあ、
で今のさ、この蒸し暑い時期とか肌ってベタベタするじゃない、
はあ、
全然サラッサラ、普通に暑いのに気温っていうのでね、その時手元にあったのが一番近くにあったのが水銀の体温計だったで、
うん、
測ったら39とか8とか9でさ、
やばい
じゃん、やばいと思いましたよ。はい、熱中症もね、ぜひお気をつけください。じゃあ次次のニュースです。
じゃあこっちに行こうかな。はい
はい、皇室ゆかり5件国宝に、
うん、
はい、2021年7月17日のニュースです、
はい、
文化審議会は7月16日かつて皇室が所有し現在は国の財産として皇居にある三の丸肖像館が収蔵する5件を国宝に指定するように答申しました。同館が管理する美術品は、これまで文化財保護法に基づく文化財指定の対象外として扱われており、初の指定になります。同館には皇室に関連する国宝級や重要文化財級の美術品が多数ある。これらについて、菅首相は1月の施政方針演説で地方に積極的に貸し出し文化観光の核とすると言及、
うん、
指定により価値を明確にし観光資源としての活用を図る、
うん、
文化庁は今後も宮内庁と連携し他の作品の指定に向けた作業を進めます。で、文化庁は三の丸肖像館の収蔵品を今まで文化財として指定していなかった理由については、
うん、
宮内庁でしっかり管理されておりあえて指定する必要がなかったからと説明しています、
うん、
国宝に指定されるのはですね、漢字がいっぱいで読めませんが、この辺字も小さいし、
資本着色かすか権現献記絵、資本着色蒙古襲来絵言葉、資本金字着色唐獅子図六曲屏風加納永徳筆、資本着色、憲本着色、うん、四季動色彩絵、うん、伊藤若冲筆、
お、伊藤若冲、うん、
屏風土台、保延6年10月22日、うん、藤原の定家奥書きです、うん、以上がここ、
そういうのが、
はい、
あ、でも加納永徳とか伊藤若冲とかはなんか
蒙古襲来言葉は知ってる？
蒙古襲来の絵のやつ？
そう、
うん、
農家じゃないの、絵のやつ。これ、これだよ。
ああ、この
絶対見たでしょ、教科書で。
弓で撃ってきてるやつね、
うん。あれも今度国宝になったんだね。
これ何、これら皇居にあるの？
三の丸証拠館って肖像館か、
うん、そこ何、私たち一般に入れるの？
入れるよ。
あ、そうですか、うん。で、これ皇室が今まで持ってた、かつて持ってた、
もともとね、うん、
じゃあ何、天皇家に献上された、当時献上されたようなもの
も、ね、こしらえ言葉ってほら、あの肥後の国、熊本のもともと武士が書いた、うん、書かせたやつで、うん、でほら熊本ってその後近世は細川家って大名がいたでしょ。そこが持ってたのがなんか明治天皇に献上かなんかされて、もともと皇室の財産だったんでしょうね。その戦後その財産とかがこう分離されたりした中で、その宮内庁が管理してて、
はい、
うん、で今までちょっと別格扱いだったんだよね、民間の持ってるのじゃないんでってんで、それがまあなったと。
はい、あとね、有形、あ、じゃあ登録有形文化財の認定もこれのしたらっていうのも同じくやってまして、うん、文化審議会は、7月16日大阪市にある大阪府庁本館、あ、ごめん、大阪府庁舎本館や名古屋市の道徳公園クジラ池噴水など、
うん、
35都道府県の建造物220件を登録有形文化財にするように答申しました、
うん、
大阪府庁本館、あ、ごめんなさい、大阪府庁舎本館は1926年に建設され、
うん、
大理石を使った荘厳な玄関ホールは吹き抜け構造で、中央に大階段があり、
うん、
映画やドラマの撮影が行われることもある、
うん、
府庁舎の翌年に整備された道徳公園の噴水は今も稼働中で、長く市民に親しまれていると評価された、
はい、
道徳公園は名古屋のやつだよね。
ああ、
はい、で、あと北海道根室市の根室国後間海底電信線陸用施設の登録も求めた。これは根室市と国後島をつないだ通信用海底ケーブルの陸上施設で、昭和初期にできたとされています。
うん、
はい。答申には建築家の吉田磯谷の代表作の一つで、岸信介元首相が晩年を過ごした静岡県御殿場市の旧岸邸も含まれていますと、
うん、
まあ200ちょいがこういう文化財指定を、
うん、
国からの指定を受けるという記事ですな、うん、こんなにいっぱい指定されちゃうと、
うん、
大変ね、何がなんだか、
何がなんだか、
うん、
まあ、それ有形あれでしょ、文化財でしょ、うん、登録有形文化財ですからね、うん、まあなんか比較的ハードルが低いって、まあ最近のやつとかも
序の口ですね、
結構バンバン入ってきますから、うん、
はい、時々こういうニュース来ますね、毎年ね、うんうん、ね、あの大阪府庁とか行ったことあります？
ああ、府庁すごい立派な建物で、
どこにあるの大阪府庁って、あれ港、
いや違う、お城のこっち側でしょ、
こっちってどっち、
あ、もうどっちだっけあれ、いや真ん中です、ど真ん中の地域です、
古い建物を使ってるの今？
そうそう、戦前の建物
だ。あ、そうですか、大変ですね、空調とかね。
ああ、うん、なんか触ってんじゃない？
あ、もちろんそうですよね、うん、だからホールのとこが一番大事なんだろうね、これね。
そう、すごい、うん、ドラマでよく使うでしょ。
いや、わかんない。見たことがないので、
あ、絶対見てるって。
でもそうなんですよね。
だって戦前のドラマ、なんか古い時代のドラマのなんか役所の玄関とかって言ったら大体大阪府庁だね。
じゃあ青天の月でも出てきてるかもしれないね。
あ、出るんじゃない、多分。
じゃあ朝ドラとかでも使ってそうだね。
そうそうそうそう。
なるほどね。 ね、また皆さんちょっとここ全部登録されるのが新聞では載ってないんですけどね、うん、新しくうちの町のこれがとかって登録されたよっていうのがありましたらぜひご報告お待ちしております。
この前テレビじゃないわなんかでやってたけど登録有形文化財ってやっぱ一定数毎年消えていくっていう話で
消えるんですか。
そう、文化財なんてなんで消えるのかなっていうとやっぱりほらそういう個人所有の建物とかは結局もうだから管理ができなくて潰しちゃったっていうパターンがやっぱり毎年何件かあって、
ね、市役所とかに譲るって言ってももらってくれないんだよね今ね金がなくてね
管理できない。地方のねやっぱり近代建築ってまだ結構個人所有とかお店やってるとことかあるじゃないですか。管理できないんだよね。
難しいですね、うん、さあ次のニュースいきましょう。
まだまだいける？
うん。
でこれ
はいはい、ね、さ2021年3月20日の記事です。源氏物語絵巻に戻りぬ国宝源氏物語絵巻を所蔵する名古屋市の徳川美術館は保存上の理由から切断して額装していた絵巻を約4年にわたる修復で本来の絵巻物の姿に仕立て直した、文化庁によると国宝の形状に大幅に変えるのは極めて珍しいことです、
うん、
修復されたのは江戸時代から尾張徳川家に伝わる現存最古の源氏物語絵巻、
うん、
平安時代の12世紀に制作され元は長さ 5.4 メートルから7メートル、
うん、
幅、22センチの3巻ありました、
はい、
美術館は1932年15の場面とそれを説明する28の言葉書きに分けて切断し計43面をそれぞれの厚紙の台紙に貼り額縁に入れて保存してきた、
うん、
当時の経緯について保存のしやすさを重視したのではないかと説明されています、
うん、
平安時代の絵巻物は軸が細く紙を巻くたびに折れ目がつくことが課題だった。手で直接触れずに扱える方法として額装を採用されたとみられる。だが額装は巻いて保存するより空気に触れる状態体がになり経年で絵の具が剥がれるなど痛みが激しくなった。巻いているものも平らで貼ったため余分な力がかかり亀裂が入った紙もあった、
うん、
そこで美術館は文化庁の専門家らと協議して2016年から巻物の状態に戻す作業を開始、
うん、
書き言葉
言葉書き
ごめんなさい言葉書きを和紙に貼り直し展示の利便性も考慮して長さ約 1.5 メートルから3メートルの計15巻にまとめた、
うん、
今後は巻くたびに紙が折れないよう太めの軸を伸長して保存する。空気に触れにくくなり劣化の速度も遅くできるという。文化庁が確認できる範囲では修復により絵巻物に戻った国宝はこれまで京都国立博物館所蔵の病の草子これ12世紀に書かれた
本子ね
のみだそうです。はい以上ですね。源氏物語絵巻を、
うん、
なんか当時の色合いをなんか復元するっていうのも、それもなんか尾張のこの徳川美術館さんがもうなんかやってたって昔テレビで見たことあって、で、それもなんか行方不明だったのをなんか見つけたりとか、なんかしたようなのってなんか見た記憶がありますけど、 そあ昔はそうだよね、絵巻物なんだから額装しちゃダメだよね。
そうね、最近だからそういう展示とか結構するようになったよね。絵巻物ね、本来そうドローンっていうものじゃないですか、
ビローンとドローンとしてる、
うん、この前なんだっけ、鳥獣戯画のなんか国立博物館で特別展やってたけど、うん、今までも普通そのワンシーンだけをこう広げてあって、うん、そこを見るとか一番有名な
分身
だったんだけど、うんうん、その時はほら一本を横にビーって伸ばして、でエスカレーターが前についてて、乗ったらこう移動していい、ね、絵巻物の流れが全部見れるっていう、だそういう評価の仕方が出てきたんでしょうね。
それいいですね、
うん、な面白いです
ね。この源氏物語絵巻って、
うん、
こんな1000年も前からあるんだね。
そうそうそう、
源氏物語が1000年前でしょ。
まあ結構だから早い時期に書いたでしょうな。
絵付きの物語、
うん、
本になっちゃうって、やっぱそれだけすごいんですね、源氏物語って。にロングセラーね。
あー、まあまあ平安末期ね、結構絵巻物ってブームなんで、結構いろんなネタで作ってるし、まあ、源氏物語なんか格好のネタでしょうね。
なるほどね。公開されるのかな、そのうち。
あ、ね、じゃあ今後そういう方法の展示を考えてはるってことでしょうね。
はい、ね、源氏物語いいですね、いつかちょっとやりたいなと思いますけどね、うん、さあ続いてのニュース、
じゃあ文化財シリーズ、
はい、また東海地方のニュースですが、犬山城天守最古に裏付け、
うん、
はい、愛知県犬山市は、あ、これ3月30日のニュースです。
はい、
愛知県犬山市は、3月29日、国宝犬山城の天守の建造時期について、
うん、
1585年、天正13年から1590年頃にかけてとする専門家の判定結果を発表しました。正確な建造時期はこれまで不明で、現存する最古の様式の天守と曖昧に呼ばれてきたが、最古が明確になった、
うん、
天守の部材の、ね、年輪年代法による調査や、うん、近世以前の木材加工の痕跡から、判断した。発表によると、樹木の年輪パターンを分析して、実年代に推定する、年輪年代法により、犬山城の1、2階部分の木材の伐採された年を1585年、
うん、
最上階の4階を1585年から88年と割り出した。
うん、
残存状態の良い計8点の材木から特定した。文献上の城主と照らし合わせると、織田信長の次男信雄陣営が築城を始めたこととなる。時期としては織田徳川連合軍と羽柴秀吉が戦った小牧長久手の戦いから、
は
あ
は
あ
は
あ、秀吉が天下統一を果たす小田原征伐の頃にあたる、
うん、
1961年昭和36年から、65年にかけて行われた犬山城の解体修理で、天守は元は2階建てで、後で3階4階の暴露物見櫓を足した説が有力とされたが、伐採年から一度に4階まで建てたらしいということも判明したそうです、
うん、
はい、犬山城が最も古い天守閣、うん、
現存する天守の中では一番古いとが、まあほぼ確定したといってね、
1585年から90年頃、
うん、
宝飾時代の
食宝時代、うん、宝飾や食べ物
ですね、
はい
はい、食宝時代に
小牧長久手の戦いの前後ってことだよね、まさに。
あ、でもごめん、現存だね、天守。
もちろんもちろんもちろん。
そう。
現存してないのは分かんないでしょ。
だから、安土城とかは
分かんない。分かるけど、まあ、
天守が
存在してないから、
うん。分かんないわけか。だから昔の秀吉の大阪城とかも天守があっただろうけど、
12個ある現存天守の中で今最古
ということですね。そういうことなんですよね、うん、それはめでたい、
うん、
ちっちゃいよねこの犬山城でね。
まあ建物はね、
うん、
ただすごい高いところにあるじゃないですか、犬
山城ね、小高い山
でね、だから結構大きく
ね、登りますね、結構坂ね、
そう、う
ん、いや名古屋城とか大阪城とか姫路城とか見た後に、
うん、
小牧いや犬山城行っちゃうと、
うん、
ちっちゃ
っだからほらただ広いところに建てた名古屋城なんかはどうしてもほら高いところにね、
う
ん、あの目線持っていかないと
分かんないけど、分かるのよ、
あれだって山ごと城なわけですから、
ちっちゃくて狭って思っちゃうよね、うん、姫路城なんかただ広いじゃん、
姫路城はでかいね、
うんうん、ですね。さあもう一つ二つぐらいいきますかね、
どっち一つか二つ、
うん、二ついく？ないちょっとないようにもよりますけど、
じゃあはい
はい、国内最大級長脚類恐竜の化石発見、
うん、
福井県立恐竜博物館などは、あ、これね、何日って書いてない、7月12日
はい
ですね、7月13日のニュースですね、はい、7月12日に長崎市長崎半島西側にある8000万年前白亜紀後期の地層、うん、三瀬層から発掘した恐竜化石が国内最大級の獣脚類のものであることが確認されたと発表した、
はい、
ハドロサウルス、ハドロサウルスジョーカーの左肩甲骨の化石で恐竜の全長は9メートルと推定される、
うん、
ハドロサウルスジョーカー、上の種類ってことね、ジョーカーは二足歩行と四足歩行を併用し白亜紀に繁栄した草食恐竜です、
うん、
獣脚類の国内最大はこれまで北海道で発見された白亜紀後期のカムイサウルスの8メートルとされてきました。これが今度9メートルの恐竜が出てきたよということですね、うん、日本恐竜いっぱい、いいことですね。
最近なんかよく聞きますな、そういうネタを。
よく見つけるよね、あの肩甲骨とかってさ、
うん、
これ肩甲骨とかって分かることがすごいよね。化石でさ、その葉っぱの化石とか見たら葉っぱの形してるもん。とかさ、こんなさ、こんな大腿骨とかさ、
うん、
肋骨みたいな分かりやすい骨はいいけどさ、ちっちゃい骨とかさ、
うん、
よくわかんないよね。
種類とかね。
うん、
よく石じゃん。化石でしょ。
やっぱこう、獣脚類の特徴のある、やっぱ肩甲骨なんでしょうね。まあまあ、
それがプロなんでしょうけど。
うん、
まずよく掘り出せるよね、あんな石。どこまでが化石でどこからが石とかわかんのかしら。
だろうね、
だってでしょうね、
そのやっぱロッキー山脈とかでもさ、そういういっぱい出てくるとかあるじゃない、うん、パパン割ってさ、
うん、
あーってこうやってるもんね、
うん、
これ獣脚類だもんね、だから鶏のご先祖様ですよ。
あ、そうなの、
うん、
どういう
長脚類だから、こういう
鳥足って長脚か、うん、あ、
だから
はは
あのティラノサウルスとかさ、そういうのって鶏のような暗をしてたの。
鶏のような暗よ、うん、ということ。
なんで、だから、ああいう、あの、ティラノサウルスとかの、三つ足の
指の、
うん、鳥類化したのが、あの、鶏とかだよ。
へぇ。
だから、鳥さんの足なんだよ。
まあでも四つ足で歩いてるね。
うん、四つん這いになったり二本足で歩いたりとか、なんか
こういうやつじゃないん
だ。だってゴリラだってそうじゃん。四本足で歩く時もあれば。
そんなあの幽霊みたいな手じゃないんだ。
あ、そうだね、ひずめみたいな。
ティラノサウルスって言うんだっけあれ。ね、うん、ほとんどなんか何使ってたかこんな。
なんか引っ掛けるだけみたいな。
ね、足だけど。
爪楊枝に
してたから。この子はなんか歩いてるね、四、うん、本で。
なんかどんどんこういうのね、昔の恐竜とか分かってきて楽しいですね。
楽しいですか、うん、へえ。
はい、では最後のニュースいきましょうか。
もう一丁、
はい、
じゃあこれにしようかな。
はい、柱時計複製、長崎の資料館で展示。21年の4月30日の記事です。
うん、
長崎原爆が炸裂した午前11時2分で針が止まった柱時計のレプリカが完成し、長崎原爆資料館が実物と共に展示を始めた。
うん、
レプリカは傷など細部も再現されており、長崎市は被爆の実相を伝える資料として貸し出しも検討している。
はい、
柱時計は高さ、52センチ、幅27センチ、奥行き20センチなんですが、
うん、
アメリカが長崎に原爆を投下した1945年8月9日、爆心地から約800メートルの三王神社でいいのかな、近くの民家にあった。
うん、
所有者の故久保忠八さん、忠八さんが1949年に資料館に寄贈し、常設展示室入り口に展示している。
うん、
長崎市によると、爆風で損傷に加え、75年超えという時間の経過や展示によって劣化が進行。部品が錆びつくなどしており、東京の専門業者が昨年10月に原寸大レプリカ製作を始め、今年3月に完成した。資料館収蔵品の複製は初めてで、費用は、これいくらか見た？記事。
見てな。
いくらかかったでしょうか？この壊れた時計の復
元。はい、有名なね、時計ですね。はい、
レプリカ代
800万円
300万です。
あ、そんなもんか。
はい。はい、あ、でも素材とかどうしたのかちょっと分かんないですけどね。はい、これ有名な時計なの？
よく出ません、長崎の被爆の話で。
ね、長崎のね、原爆資料館行ったことないんですよ。
ああ
、あのこの平和公園、長崎の、うん、あそこは行って、あの、はいはいはい、何の像ですかね、ぬってしてるの。
平和の
像。平和の
爆心地のね、
うん、ところにあ、ね。あそこはとかね、あの、うん、投下された地点とかは行ったんですけど、
うん、
ちょっとね、やっぱね、広島のね、原爆資料館のトラウマがあって。
いや、わかります、
うんうん、ま。あの、ごめんねって、ちゃんと見なきゃいけないっていうのは思ってるんだけど、うん、ごめんね、軍艦島に行かなきゃいけないのってので、
あ、そう、
ちょっとあの平和公園の方だけね、
うん、
あの行くだけにしましたけれどね、うん、ちょっと心に余裕がないと。
そう、
ね、原爆資料館もちょっと、うん、
まあまあまあまあまあまあ、まあ、
うん、なのでまだね、もうちょっとあれから大人になったので、
うん、
行けるかなと思います。
まあ、こういう年代のものも、もうもはやこうやってやっぱりレプリカとかなんだなっていうのがちょっとまあ思ったんですけど ね、まあ、
ね、80年
経つ
からね、もともと壊れてるものだもんね。
まあ確かにね、
うん、うちも掛け時計、柱時計みたいなの振り子時計やったけど、もう捨てちゃった。
それと意味が違う。
さあ、お便りいきましょうかね。また
手紙、
はい、またニュースたまったらまた紹介させていただきます。はい、
は、
お便り紹介させていただきます。あずささんからいただきました。
はい、
ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。404回の会津33観音巡りを拝聴し、2年前に会津若松に行ったことを思い出しました。 観音巡りではなく新選組と白虎隊を巡る旅だったのですが、土方歳三さんが傷を癒した東山温泉、
東山
温泉も行きました、
うん、
鶴ヶ城白虎隊記念館、
うん、
会津武家屋敷、斎藤はじめが眠る阿弥陀寺など会津は見どころ満載でした、
はい、
サザエ堂もこじんまりしていますが螺旋階段が必見です、
うん、
ケリーさんぜひ行ってみてくださいといただきました。
うん、
会津行ったんだね、2年前にね、まだコロナの前に行ったんだね。
ああ、
そうね、なかなかね、ケリーさんシティから東北は
東が遠いね、こっち西の方からは遠いね。
はい、うん、またでも行きたいと思います。ともかくコロナが終わらないと。
東北ってあるの、そもそも行ったこと
あるよ。
あ、そうなんだ。仙台、あ、仙台とか行ってたよね。福岡も行ってたよね、うん、福岡じゃねえよ、
福島も行ってるし、被災地とかも
そうだよね、
あの視察行ってるし、うん、
じゃあ、はい、努力が足りない、
ね、はい、そういうことです、分かっておりますが、
うん、
コロナは収まらないとさ、遠出する気ならないしさ、で GoTo トラベルないと旅行できない。GoTo
トラベルなんかあんのか。
ちょっとなんかご当地版ばっかりになってきてな最近、
ね、ああ、地域ごとに結構やってるよね。
で割引度も下がってんのよ。
まあそらそうでしょう。あの体験しちゃったらそらもう普通にホテル代なんか払えないでしょ。
ねえ、まあ早くコロナ収まってください、
うん、
さあ続いて坂東武者さんからいただきました。
坂東武者、
ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。半年ほど前から楽しく拝聴させていただいております。ケリーさんと水月さんのお話から私よりちょっと上かな、年齢が上かなと年齢の近さを感じるとともに、話題が歴史にとどまらず旅にまで広がるところが旅行好きの私には大変楽しませていただいております。さて現在コロナ禍で気楽に旅行に出かけられませんが、47都道府県中私は青森県と徳島県に行ったことがないので、コロナ禍が明けた時は三内丸山遺跡、そやけ、
いや、
いやけなどに行ってみたいと思います、
うん、
これからも歴史と旅のお話で楽しませていただければありがたいですといただきました。
うん、
はい、青森と徳島に行ったことがないんです、ないんですね。
全然なんか脈絡がないですね。
まあ、あの青森の方とか、あとどこだろうね、いくつかの県はあの国勢調査発表の後、
あ、
ちゃんとリスナーいますよといただいているところも
遅い
ありますが、
うん、
あの青森と徳島も国勢調査時にはリスナー数ゼロ、
はい、うん、無人地帯ですから、
はい、無人地帯のちょっとはい、ブラックリストに入っております。
そうですね、
はい、うん、いいですか、今の首都は東京、
あー、だったね。
副首都が福井、
福井
ですよ。
で、はい、なんだっけ、アメリカ、
アメリカは外地、
外地
総督府がありますよ。植民地
か
い、はい、植民地化進んでおりますが、
はい、
ね、はい、
あ、そう、うん、それもやんないといけないんだね。
そうなんですよ、うん、ちょっと後で会議します、
はい、会議、はい、
三内丸山遺跡は行ってみたい。
あれは行った方がいい。あれは行った方がいい。
あれは行きやすいんですか、公共交通機関整ってるんですか。
なかなかね、
あ、そう、
結構遠いね、バスで青森からかなり町外れですね。
あ、そう、
うん、
ビュンビュンバスは出てないの。
まあぼっちぼっちは出てるけど結構乗ったである。
あ、そうですか、
はい、
また私も行きたいと思いますね、あのやっぱ行こうと思わないとね。
そうよ、そりゃそうでしょ。
だから時々本屋に行ってさ、
は
あ、ルルブ、都道府県版のルルブ置いてあるじゃん、
は
あ、マップルとか、
は
あ、あれはちょっとピラピラって見て、
はあ、
なんか意欲を引き出そうとしたりね、しますね。さあ、もう一丁今日最後のお便りです。クジラさんからいただきました。
クジラ、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。最近は、切り番ごとにお便りをしていましたが、サボっているように思われたみたいなので、早速お便りしましたよと。
うん。
はい。ちょっと私がせがみましたね。
言ったね。
はい。 最近原稿についてちょっとお勉強しました。おもれきでも取り上げていただけたらと思っております。気長に待っていますといただきました。
はい、
やっぱ原稿ちょっと人気ね。
ああ、
ちょっとリクエストさ増えてますね。
全然してないの？
やってない。
マジで？
やってない。
へえ、うん、じゃあ国宝になった記念に何かやりますか？さっきの蒙古襲来絵巻絵言葉
どう、まあ、そのネタの仕込み方次第ですけど。
ああ、うん、一発ぐらいじゃダメなわけ？
一回で終わるの？
もったいない。
もったいない。
3回ぐらい喋るってこと？
やっぱこれも 5,6 回やれるんじゃないの？
じゃあ
でもちょっと僕もね、気になるこの原稿に関してなんか気になるちょっとテーマみたいなのはあるのよ、うん、全体を表すんじゃなくて。
例えば？
武器の話とかさ、まあ、武器ねやったけどね、うん、船のとかさ、その中国の状況とかさ、
うん、
なんかそういうのとかもちょっと見たいな。
一回じゃ
終わらできないから、ね、なんかいい本がない、いいちょっと見たい資料がちょっとないのと、今ね、
うん、
あと実はですね、
は
あ、ネタだいぶ仕込んでありまして。
ああ、そうなんだ。
うん、去年の年末にだいぶ頑張って、
うん、
消化しきれてないネタがまだわずか
あってです
ね。へ、うん、私はちょっと仕事で忙しいのでちっちゃいネタ仕込みしなくてっていうので、
うん
うん、だからこの転職、この間までやったあの少年施設団のも
う、うん、
年末に頑張って仕込んだやつですけど、
あれ前喋った時点では後半ってまだできてなかったの？
そんなことない。いや作ってた
よ。あ、もうあれ完成してたっけ。
あ、あとね、僕が仕込んだネタノートこんだけまだ残ってるんですよ。
それ何、その年表みたいな。
これはこれでまたやるやつ仕込んでるんですよ。うん、いろいろとこれもちょっと資料館行ってちょっと勉強してきたんで。
ボツだな。
いや、ボツじゃないです、これはこれで。うん、でちょっとまだあるんで、これも寝かせっきりなのも良くないので。
あ、そう。
で、武器シリーズも待ってるでしょ皆さん。
武器シリーズなんかまだあるの？
あるよ。
もう終わったんちゃう？
いや、仕込んでる。もうあるの、ネタは用意してある。
熟成しすぎて腐ってんじゃん。
そうなんですよ、うん、そうなんですよ。で、あ、これも使おうと思ってさ、うん、読んでみようって思う本も今積んでるんですよ。
積んどく、
うん、もう平積みでボボボボってなってて、
うん
うん、ちょっと飽和状態ですが、
うん、
また原稿ね、またちょっと仕込み具合でちょっと気長にお待ちいただけたらと。
宿題ばっかりだな。
宿題ばっかりですね。はい、いや、今日はね、ここまでにいたしましょう、うん。おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
はい。
おもれき、番組へのお便りはツイッター、ごめんなさい、もう一回読むね。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、うん。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com。Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。